ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、最近のトピックをお伝えします。5月22日に東京で第4回日中韓サミットが開催され、日本の菅直人内閣総理大臣、中国の温家宝国務院総理、そして韓国のイ・ミョンバク大統領が出席しました。サミットでは菅総理から、拉致問題の解決に向けて韓中両国からのさらなる協力を要請しました。また日中首脳会談では、拉致問題について菅総理から、引き続き中国の理解と協力を得たいと述べた上、中国から北朝鮮に対する働きかけを要請しました。さらに日韓首脳会談では、菅総理から韓国の拉致問題への変わらぬ支持に感謝を表明したところ、イ大統領から韓国にも拉致被害者が存在することに言及しつつ、理解と協力が示されました。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。5月8日、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会、通称家族会などが主催する国民大集会が開催されました。この集会の模様については来週詳しくお伝えする予定ですが、その集会に先立って日本政府の中野寛政拉致問題担当大臣は、拉致被害者ご家族等との懇談会を開催しました。懇談会では、飯塚繁雄家族会代表をはじめとするご家族から、国の責任のもと具体的な対応を取り、一刻も早い被害者の救出を求める悲痛な声などを多くいただきました。これらに対し中野大臣からは、より一層努力していくとの言及がありました。日本政府としては、ご家族の声をも踏まえ、国の責任において、すべての拉致被害者の一刻も早い帰国を実現するため全力を尽くします。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。5月23日、ボズワース北朝鮮政策担当特別代表の韓国訪問について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
5月16日から18日にかけて、 アメリカのスティーブン・ボーズワス北朝鮮政策担当特別代表が韓国を訪問いたしました。今回の訪問というのは従来のボーズワス特使の特別代表の訪問とは異なっておりまして、韓国一国のみの訪問であったと、その点が注目されております。なぜならば特に韓国との間の協議あるいは政策のすり合わせというものが必要であったことが今回の韓国一国のみの訪問ということから伺われるからであります。もちろん、その協議の対象というのは、南北対話あるいは6者会合という問題があったことは当然だと思いますけれども、おそらくより具体的により重要な協議の対象であったのは北朝鮮に対する食糧支援問題だったと思われます。5月17日に記者会見に応じたボーズワース特別代表は、アメリカと韓国の間で非常に建設的な議論を行ったと、北朝鮮問題あるいは北朝鮮核問題に対する米韓の共同のその努力の現状、そしてそれと同時に将来を見据えて将来の動き展開にどのようにその米韓で対応していくかといった問題について議論を交わしたんだということを明らかにしました。この将来の動きということを踏まえての議論という中が一つ食糧支援問題であったという、北朝鮮に対する食糧支援問題であったということが考えられるかと思います。この北朝鮮の食糧支援問題について、ボーズワース特別代表は、米韓の間にはその共通の見解があるんだということを強調いたしましたが、しかし、より細かく見てみますと、米韓の間には、いくらか意見の差があるであろうということが今までも言われてまいりました。韓国側は極めて、食糧支援に対しては消極的であると。例えば今北朝鮮が本当に食料不足で困っているということはないのではないかと、むしろ来年2012年のいろいろな行事に向けての食料確保ということを考えているのではないかという、そういう疑惑がありますし、いずれにせよ北朝鮮に食料支援してもそれがすべて軍に横流しで回ってしまうのではないかという、そういう疑問も強くて、韓国は消極的というふうに今まで見られておりましたが、もちろん一方のアメリカの立場も慎重であるということは間違いないところでありますが、しかしアメリカの場合は人道援助ということでありますと、その条件が満たされるのであればいつでも支援をするという立場であったことも事実かと思います。しかし人道援助ですから、本当に食料不足で困っている人たちの元にその食料が届くということが担保される、すなわちモニタリングシステムといいますか、監視体制がきちっと確立しているということがなければいけないというのが今までのアメリカの姿勢だったと思いますし、今回そういうアメリカの姿勢というものに韓国が同意をしたということが考えられるかと思います。実際その後の動きでありますが、5月20日にアメリカの国務省はロバート・キング北朝鮮人権問題担当特使が5月24日から28日にかけて北朝鮮を訪問するということを発表いたしました。このキング特使には北朝鮮の食糧事情、食糧不足の問題を調査する食糧調査団が同行することになっておりまして、その調査団は少し長く滞在して地方も見て回るということになっております。したがってアメリカが結論を出すのはその調査団が戻ってきてからあと検討をしてということになりますが、その際でも一番重要なのは先ほども申し上げましたようにモニタリングシステム、監視体制というものがきちっと確立できるかどうかであることは間違いありません。でもしその点に北朝鮮が同意するようであれば、6月の半ば以降は、アメリカが北朝鮮に食料を支援をする、条件というものが整うかもしれません。その際には、 これまでアメリカが約束しておりました50万トンの食料支援のうちのまだ実行されていない33万1000トンというものを上限とするその範囲内での食料支援というものが考えられるかと思います。しかしいずれにせよアメリカも一方的に食料支援をするとは考えられないわけでありまして、北朝鮮も具体的な前向きの行動を取る必要があるとこのように言ってよろしいかと思います。で、その際前向きの行動ということになりますと南北関係ということもありますが、むしろそれよりもアメリカは非核化に向けての北朝鮮の具体的な行動というものを非常に注目しているということになりますので、果たして北朝鮮がそういう非核化に向けての具体的行動が取れるか、そしてモニタリングシステム監視体制を確立できるかどうかが今後注目されるかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回から拉致被害者お一人お一人の事案について説明していきます。今回は久米豊さんの事案についてお伝えします。久米豊さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。東京都に住んでいた久米さんは1977年9月19日、石川県の宇出海岸において北朝鮮工作員キム・セホと在日朝鮮人の協力者によって拉致されました。当時52歳でした。その後の日本政府の捜査により協力者である在日朝鮮人が逮捕され拉致を自供しました。これに対し北朝鮮側は、久米さんは北朝鮮に入っていないと回答しています。しかし、逮捕された在日朝鮮人の供述などから、この人物が北朝鮮からの指示を受けて久米さんを海岸まで連れ出し、北朝鮮工作員に引き渡したことが判明しています。日本の捜査当局は、2003年1月に、主犯格のキム・セホに対する逮捕状を得て国際手配するとともに、政府として北朝鮮側に対し身柄の引き渡しを要求しています。また日本政府は、久米さんを含むすべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し、強く要求しています。以上、久米豊さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、有本恵子さんのお父さん、有本明弘さんからのメッセージです。このメッセージは、昨年9月に収録したものです。有本恵子さんは、1983年7月ごろ、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時23歳で留学中でした。それではお聞きください。
恵子よ。恵子のことは、日本の国も全部承知しておって、恵子以外の人たちもたくさん北朝鮮に拉致されているので、その人たちを助けるために日本の国は 北朝鮮に対して政府方針として拉致と核とミサイルと、これを北朝鮮が日本の国に要求している過去の償い、過去の賠償というものを総括的に解決したいというのが政府の方針であって、それを歴代の総理大臣が一様にそういうことを北朝鮮にメッセージとして送り続けているのが今の現代であって、北朝鮮におる前には絶対そんな情報は入ってこないと思うけれども、北朝鮮の高官にはもうそういうメッセージは日本はずっと発し続けておるのであって、向こうの国の気分が返さないかんと、返して、日本の国とも仲良くならないかんというように、北朝鮮の政権を取っている人が感じた場合は、これはいとも簡単に解決する、そういうふうな状況になっている、そういうことも、まあ、この声が届いたら知っとっておいてもらいたい。お父さんはそういうふうになるまで20年間ずっと政府の方、また政治家の方ともお会いして話をずっと続けて今までやってきたから、今お父さんの言っていることは間違いなく、北朝鮮がそういう気になれば解決できるというふうに、日本の国はなっているので、まあその時が来るまで、体に気をつけて元気でおってもらいたい。そういうことだけを稽古に伝えておく。まあ元気でおってくれ。
有本恵子さん、お聞きいただけましたでしょうか。有本恵子さんのお父さん、有本明弘さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1980年のヒット曲、オフコースのさよならをお送りします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へ、メッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木香織さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。 拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E-mail は info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からは周波数 9960kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルポネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。